親や教会の指導者、教授や友人を含めて、私たち高齢者は将来の計画を立てるよう皆さんに忠告することが多いです。これからの人生に備えて教育や職業訓練を追求するように進めます。結婚と家族の土台を築き、その計画に従って行動するよう強く進めます。今日の行いについて決断をするとき、例えばインターネットに何を掲載するか、その決断により将来起こり得る結果について考えるように忠告します。人生の成功をどのように図るかを考え、その成功につながるパターンと行動を確立するように助言します。これらはすべて賢明な人生の歩みを表しています。今夜私が話すことは、前もって考え計画することの重要性を軽視するものでは決してありません。思慮深い計画と準備は実りある未来への鍵ですが、私たちは未来に生きているのではなく現在に生きています。私たちは日々将来の計画を立て目標を達成するのです。私たちは一日ずつ家族を養います。一日ずつ不完全さを克服します。私たちは一日一日最後まで信仰を持って耐え忍びます。良い生活がたくさん積み重なって充実した人生となり、成人が出来上がるのです。ですから日々正しく生きることについてお話ししたいと思います。ルカによる福音書には、弟子の一人がイエスに次のように願ったと記されています。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてください。イエスはその後祈りの手本を示されました。それは主の祈りとして知られています。同じことが三条の追訓の一部としてマタイにも記録されています。主の祈りの中には、私たちの日ごとの食物を今日も与えください、または、私たちの日ごとの食物を日々お与えくださいという願いがあります。どのような日でも私たちには必要なことがあり、それを得るために天の御父の助けを望んでいます。中には文字通りの食物、すなわちその日を生き抜くための食物を必要としている人がいるかもしれません。慢性の病気や長期の辛いリハビリにもう一日耐えるための霊の強さや体力を求めている人もいるでしょう。その日の責任や活動に関することなど、形としては見えない必要を抱えている人もいるでしょう。例えばレッスンを教えることや試験を受けることがこれに相当します。イエスは弟子である私たちに、その日に必要な食物、すなわち助けや支えを得られるように神に頼るべきであると教えておられます。これは気を落とさずに常に祈らなければならない、そして主があなた方の行うことを神聖にしてくださり、あなた方の行うことが自分自身に幸いをもたらすものとなるように、キリストの名によってまず御父に祈らずには、主のためにどんなことも行ってはならないという教えと一致します。日ごとの食物を天の御父に願い求めなさいという主の勧めから、神がご自身の子供たちの日常的な些細な必要までもご存知で、一人一人を助けたいと願っており、愛にあふれたお方であることがわかります。主は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与えるお方に信仰を持って尋ね求めれば与えられるであろうと述べておられます。大いなる安心を与えてくれる言葉ですが、この教えにはある原則があります。それは一日一日を何とか過ごすための助け以上のものです。神に日ごとの食物を求めいただくことで、神と御子に対する私たちの信仰と信頼が強まるのです。イスラエルの部族が退去してエジプトを離れてから約束の地に入るまで荒れ野で40年間過ごしたことを思い出してください。100万をはるかに超える大衆群が食物を必要としていました。一箇所にこれほど大勢の人がいるのですから、仮で獣を捕る だけでは足りませんし、常に移住を伴う生活のため、十分な量の農作物や家畜を育てるわけにもいきません。エホバは天から日ごとの食物を、すなわちマナを与えるという奇跡によって問題を解決されました。毎朝地面に現れるこの小さな食料物質は全く新しく未知のものでした。実際マナという名はそれは何ですかという意味の言葉に由来しています。主はモーセを通して民にその日に必要な分だけを集められるように命じられました。ただし安息日の前日は2日分集めることになっていました。最初はモーセがはっきりと指示したにもかかわらず、1日分以上集めて余りを蓄えようとした人々がいました。モーセは彼らに言いました。誰も朝までそれを残してはならない。しかし彼らはモーセに聞き従わないで、あるものは朝までそれを残しておいたのですが、虫がついて臭くなりました。しかし約束通り、6日目には普段の2倍の量のマナを集めたときは腐りませんでした。彼らはモーセの命じたようにそれを朝まで保存したが、臭くならずまた虫もつかなかった。モーセは言った。今日それを食べなさい。今日は主の安息日であるから、今日はのでそれを取られないであろう。6日の間はそれを集めなければならない。7日目は安息日であるから、その日にはないであろう。しかし目で見て確かめなければ信じられない人々は再び安息日にマナを集めに行きました。そこで主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の戒めと律法を守ることを拒むのか。見よ、主はあなた方に安息日を与えられた。故に6日目には2日分のパンをあなた方に賜るのである。おのおのそのところにとどまり、7日目にはそのところから出てはならない。現在のように古代でも安息日に買い物をすることに抵抗できない人がいたようです。エホバは1日分の食べ物を日ごとに与えることにより、約400年の時の流れの中で先祖の信仰をほとんど失いかけていた国民に信仰について教えようとされていました。主を信頼するよう教えられておられ、あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい、疑ってはならない、恐れてはならないと教えておられました。主は一度に1日分の十分な量を提供していました。6日目を除いて彼らは次の日に使用するためにマナーを保管することができませんでした。つまりイスラエルの民は1日を主と共に歩み、翌日分の食べ物は主が翌日に用意してくださると信頼しなければならなかったということです。このようにして、主は民の思いと心が主から遠く離れないようにされたのです。ちなみに40年間のマナはずっと無料の施しになるはずではなかったことに注意する必要があります。イスラエルの部族は自力で食料を用意できるようになると、自分で食物を与えなければならなくなりました。彼らがヨルダン川を渡り、エリコから始めてカナンの征服を始める備えをした後、聖文は次のように記録しています。そして下越の際の翌日、その地の穀物をその日に食べた。その地の穀物を食べた翌日からマナーの降ることはやみ、イスラエルの人々はもはやマナーを取らなかった。その年はカナンの地の産物を食べた。同様に私たちも自分で得られない日ごとの食物、すなわちその時の助けを神に求めますが、自分の力の及ぶ範囲にあるものは積極的に行動して得るようにしなければなりません。中央幹部に見される少し前、私は数年の間、経済的な試練に直面しました。 その試練は誰かの不正行為や悪意の結果から生じたものではありません。それは私たちの生活に時々入ってくるものの一つに過ぎませんでした。深刻で一刻の余地もないという時もあれば、多少状況が改善される時もありました。しかし完全に解決することはありませんでした。時には私と家族の生活が脅かされることもあり、破産の文字が頭に浮かんだこともありました。奇跡的な助けによって問題から解放されるようにと祈りました。そのように誠心誠意熱心に繰り返し祈りましたが、最終的な返事はいいえでした。結局私は救い主のように、私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと祈ることを学びました。私は主の助けを求めながら最終的な解決までの小さな一歩一歩を進んで行ったのです。あらゆる手を使い果たし、頼れる場所も人もいないまま、目の前の緊急事態に対処しなければならない時もありました。天の御父以外に頼れるものは何もなく、神の前にひれ伏し涙ながらに助けを懇願したことが何度もありました。すると御父は本当に助けてくださいました。ただ平安な気持ち、必ず何とかなるという確信だけを感じる時もありました。どのように、あるいはどのような道筋になるのか自分ではよく分からなくても、直接または間接的に主が道を開いてくださるということを主は教えてくださいました。状況が変わったり、これまでにない役立つ考えが浮かんだり、思わぬ収入やその他の手段にタイミングよく恵まれました。なんとか解決策を見出すことができました。当時は苦しい思いをしましたが、今振り返ると問題がすぐに解決されなかったことに感謝してます。何年もの間、ほとんど毎日神に助けを求めざるを得なかったため、どのように祈り、どのように祈りの答えを受けるべきかを確かに学びました。また神を信じる信仰を持つことを非常に実用的な方法で学びました。救い主と天の御父を非常によく知るようになりました。このような経験をしなければ、同じように、あるいはそれほどよくお二方を知ることはできなかったかもしれませんし、もっと長い時間がかかったかもしれません。私は日ごとの食物が貴重なものであることを学びました。聖書の時代の物質的なマナと同じように、現代のマナもあり得るということを学びました。心の底から主を信頼するようになりました。毎日毎日主と共に歩むことを学んだのです。1週間分、1ヶ月分、あるいは1年分の食物ではなく、その日の食物を神に願い求めるということは、問題のうちのもっと小さな、もっと対処しやすい部分に焦点を当てる一つの方法でもあります。大きなことに対処するためには、小さな日々の事柄を行う必要があるかもしれません。時には1日、あるいは1日のほんの一部だけずつしか対処しきれないこともあります。実際の例を挙げましょう。私が最近読んだローンサバイバーという本は、5年半前にアフガニスタンの遠隔地で秘密の任務を就いた米海軍シールズの4人のチームの悲劇的な物語です。彼らが不注意から羊飼いによって発見された時、これらの特別に訓練された海軍軍人は、彼らを生かせばチームの場所を明らかにし、アルカイダとタリバン軍によってすぐに攻撃されることを知って、3人を殺すか手放すかの選択をしました。危険にもかかわらず、彼らは無実の羊飼いを手放し、その後の銃撃戦では100人をはるかに超える攻撃に遭い、著者のマーカス・ラトレルだけが生き残ったのです。著書の中でラトレルは、米海軍でSEALとして資格を得るために必要な 極端な訓練と持久力について語っています。例えばラトレルのトレーニンググループでは、初めの164人の男性のうち32人だけがコースを完了することができました。彼らは冷たい海水に出入りし、水泳、パドリング、ゴムボートの運搬をし、砂の中を走り、1日に何百回もの腕立て伏せをし、障害物コースを通って丸太を運ぶなど、ほぼ絶え間ない運動に数週間耐えました。彼らはほぼ絶え間なく疲労状態にありました。私は上級将校が訓練の最後の最も厳しい段階を開始した時にグループに行ったことに感銘を受けていました。彼はこう言いました。まず第一に、刹那のプレッシャーに屈してはならない。痛みがひどい時はじっと我慢して一日を終えろ。その後まだ気分が悪ければやめることを決意する前に時間をかけてよく考えろ。第二に、一日ずつ対処すること。一度に一段階だけだ。自分の思いに振り返されて暴走するな。将来のことを心配しすぎて逃げ出す計画を始めるんじゃない。先々の痛みを見ようとせずに、ただ一日一日を乗り切れ。そうすれば行く手に素晴らしいキャリアが開けるんだ。一般的に何が来るかを予測し、それに対処する準備をするのは良いことです。しかし時にはこのキャプテンの助言は賢明です。一日ずつ対処する。先々の痛みを見ようとせずに、ただ一日一日を乗り切れ。何が来るかを心配すると疲労困憊することがあります。私たちを麻痺させ、諦めさせる可能性があります。1950年代に私の母は癌のために大きな手術を受けました。その難しい手術の後、今ではかなり初期的とみなされる病状のために十数回の痛みを伴う放射線治療が続きました。母はその頃、自身の母親からあることを教わりました。その言葉がずっと支えとなってきたそうです。具合が悪く、すっかり弱っていた私は母にこう言ったの。ねえお母さん、あと治療が16回もあるなんてとても耐えられないわ。母はこう言ったわ。今日は頑張れる？ええ、今日はそのことだけ考えればいいのよ。私は一度に一度だけ、あるいは一つだけ頑張ることを思い出したとき、何度も助けられたわ。先のことに目を向けるべきか、あるいは今日一日や今の一瞬だけを考えるべきかは御霊が教えてくれます。尋ねるならば、主は古代の人たちに与えた次の戒めをいつ私たちの生活に応用するのがふさわしいか、聖霊を通して知らせてくださいます。だから明日のことを思い煩ってはならない。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。その日はその日の苦労だけで十分である。日ごとの食物を神に求め、神の手からいただくことは神を信頼し、人生の困難に耐える上で不可欠な役割を果たします。私たちはまた自分がなるべき人物になるためにも日ごとの神の食物を必要としています。悔い改め、改善し、ついにはキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至ることは、パウロが言ったように一歩ずつ階段を踏んで進めるものです。新しい健全な習慣を身につけたり、悪い習慣や依存症を克服したりするには、ほとんどの場合今日努力して、明日もその次の日も、あるいは何日も何ヶ月も何年も成功するまで努力を続けなければなりません。しかし私たちはそれができます。日ごとの食物、すなわち毎日必要な助けを神にお願いすることができるからです。今は新年の 豊富の季節であり、かつて大官庁の第一顧問を務めた N ・エルドン・タナー官庁は次のように述べています。より良い技を行おうと決心することの大切さについて思い巡らすとき、どのような決心をするかを慎重に考慮し、何のために決心するかを考え、最後にはどんな障害にあっても決心を守り抜くよう自分を律する決意をしましょう。一日の初めに今日だけなら決心したことを守れると思うようにしましょう。これをするとどんどん守りやすくなり、いつか習慣になります。1年余り前、デビッド・ A ・ベドナー長老は家族の祈り、成分研究、家庭の夕べなど簡単なことを毎日一貫して続けることが健全な家族を築くのに不可欠であると話しました。小さな日々のステップで一貫した努力をすることは、弟子として道の進歩を含め、あらゆる偉大な技を達成するための鍵となる原則です。実物を使ったレッスンとして、ベドナー長老は日々の行いを時間をかけて芸術作品を生み出す絵の中の個々の筆使いと比較しました。彼はこう言いました。私のオフィスには麦畑の絵があります。一本一本描かれた無数の線が集まって一枚の絵になっています。どの線も一本ずつでは面白くも心を打つわけでもありません。実際キャンバスに近づくと目に入るのは何の関係も何の魅力もないような無数の線が黄色や金色や茶色の絵の具で描かれているだけです。けれども少しずつキャンバスから離れると先ほどの線一本一本がすべて合わさって麦畑の壮大な風景が現れるのです。黄色や金色や茶色の絵の具で描いた一本一本が補い合って印象的な傑作を生み出すように、一見取るに足りないことを一貫して行うことで意義深い霊的な身が得られるのです。それゆえ善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。エズラ・タフト・ベンソン大官庁は悔い改めについてこのように進めました。もっともっとキリストに似たものになろうとするとき、私たちは落胆したり希望を失ったりしないように気をつけなければなりません。キリストに似たものになるための努力は生涯を通して続けるべきものです。また成長や変化といっても極めてゆっくりとしたものであり、自覚できないことが非常に多いのです。成分には一瞬にして人生が劇的に変わった驚くべき経験が記録されています。息子アルマ、ダマスコへの道を歩くパウロ、夜遅くまで祈るエノス、ラモーナヨー、罪に浸っている人でさえも変える力の驚くべき例は、食材が最も深い絶望の中にいる人々にも及ぶことができるという確信を与えてくれます。しかしこれらの注目すべき例について話し合う際には注意が必要です。これらの現実的で強力ですが例外でもあります。すべてのパウロ、すべてのエノス、そしてすべてのラモーナイ王位に対して悔い改めの過程がはるかに微妙で、知覚できないと感じる何百何千もの人々がいます。日々主に近づき神のような生活を築いているのにほとんど気づいていません。彼らは善良で奉仕し献身的な静かな生活を送っています。私たちは希望を失ってはいけません。希望は人の魂の怒りです。サタンは私たちにその怒りを捨てさせようとしています。このようにして サタンは落胆と幸福をもたらすことができます。しかし私たちは希望を失ってはなりません。主は私たちのあらゆる努力、さらに主のようになるために重ねる日々の小さな努力さえ喜んでおられます。日ごとの神の食物を求めるとき、自分のことだけを考えないようにしてください。使えられるためではなく、使えるために来られた主のようになるには、日々他の人々に奉仕できるよう主の助けを求めるようになります。トーマス・S・モンソン大官庁は、私の知っている誰よりもこの原則をよく実践しています。大官庁はどの日でも、あるいは一日どの瞬間でも、周囲の人々を助ける必要や方法があれば、それを明らかにしてくださるよう心の中で神に祈り続けています。大官庁がビショップを務めていた頃の話から、ほんの少しの努力でも御霊の働きと一つになって大きな実を結ぶことがあることがわかります。ハイジ・スウィントンのモンソン大官庁の伝記、救助のためにから引用します。モンソン大官庁が手を差し伸べた一人に、ハロルド・ギャラカー兄弟がいます。妻と子供たちは教会で活発でしたが、ハロルドはそうではありませんでした。娘のシャロンはモンソンビショップに、父親がまだ活発になれるように何かしてもらえないか頼みました。モンソンビショップはある日、ハロルドを訪ねるべきだと感じました。暑い夏の日、彼はハロルドの家の玄関の網戸をノックしました。ハロルドが椅子に座り、タバコを吸いながら新聞を読んでいるのが見えました。ハロルドはうつむいたまま不機嫌そうに答えました。どちら様ですか？モンソンビショップは答えました。ビショップです。お近づきになって、ご家族と一緒に集会に出席してくださるようお勧めしようと思ってきました。忙しいのでお断りします。返答は冷ややかなものでした。ハロルドは一度も顔を上げませんでした。モンソンビショップは話を聞いてくれたことに感謝を述べて立ち去りました。ハロルドが一度も集会に出席しないまま、その家族は引っ越しました。何年も経った後、ギャラカー兄弟という人から、トーマス・S・モンソン長老の執務室に面会を希望する電話がありました。モンソン長老は、彼の名前がハロルド・ G ・ギャラカーかどうか、またビッシング・プレイス55番に住んでいて、シャロンという名前の娘がいるかどうか尋ねてくださいと秘書に言いました。秘書がそうすると、ハロルドはモンソン長老がそのような詳細を覚えていることに驚きました。その後、再会した二人は抱き合いました。ハロルドはこう言いました。何年も前のあの夏の日、椅子に座ったままあなたを中にお招きしなかったことをお詫びするために来ました。集会に活発かどうかモンソン長老は聞きました。ハロルドは苦笑いをしながら答えました。今はワードのビショップリック第二区門をしています。教会に来るようにというあなたのお誘いと自分の否定的な返答が脳裏から離れなくて、何とかしなければと思ったのです。日ごとの食物について考えると、いつも人生の細々とした事柄、日々に起こる小さなことの大切さに気づきます。例えば、夫婦の間では、たまに盛大にお金をかけて何かをするよりも、ちょっとした親切な行い、助け、気遣いを示し続ける方が、互いの愛を維持し、夫婦関係を強める上で、はるかに効果的であることが分かっています。それは、兄弟たち、つまり結婚している皆さんの奥さんが、新品の本当にいい服や、時折あなたが彼女についてどのように感じているかを、簡単譜で 表現する他の贈り物に感謝しないということではありません。言葉と行動の両方で愛情を絶えず毎日表現する方が長期的にはるかに意味があるというだけです。同様に日々の選択によって悪い影響を避けて、それが私たちの生活に入ってこないように、また私たちの人格の一部とならないようにすることができます。何年も前、ニール・ A ・マックスウェル長老と私はステーク大会の際に、ある真剣指導者と個人的な会話の中で、良い選択をしていればほとんどポルノに値する画像を避けられないという話をしました。物理的にもインターネット上でも、ほとんどの場合問題はポルノが潜む場所に近づかないという自制心があるかどうかなのです。しかし悲しいことに、ポルノがあまりに蔓延しているため、自分だけ相当に気をつけても不意に遭遇してしまうことがあるという話にもなりました。マックスウェル長老はこう語りました。そうですね、でもそのような時は即座に拒絶すればよいのです。心の中に招き入れ、椅子を進める必要はありません。ですから他の影響や習慣、すなわちだらしない外見、不注意な行い、虐待的で冒涜的な言葉遣い、不親切な判断、先延ばしなど、そういうことの目を早めにつかむように毎日気をつけていれば、ある朝目覚めてみると、不注意のために悪や弱点が魂に根付いていることに気づくといった事柄から私たちを守ることができます。実際のところ、一日の中で意味のない事柄というのはあまり多くありません。繰り返し行う平凡な事柄でさえ、些細なように見えても、やがては自分の計画や夢を実現するために必要な規律と人格と秩序を形成する基礎となります。ですから、日ごとの食物を祈り求めるときは、不足しているものと防がないといけないものの両方の必要についてよく考えてください。寝る前にその日に成功したことと失敗したことについて、また翌日をより良い日にするにはどうしたら良いかについて考えてください。あなたを一日中使えるために、天の御父があなたの道に備えてくださったマナについて御父に感謝してください。一日を振り返ると、あなたが御父の助けを受けて何かに耐えたり、他の事柄を変えたりしたことに気づき、御父への信仰が強まるでしょう。永遠の命に向かう一日、もう一歩を楽しむことができるでしょう。何よりもマナが示し、象徴するお方、命のパンであるお方、贖い主が私たちと共におられることを覚えていてください。イエスは彼らに言われた、私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。よくよくあなた方に言っておく、信じる者には永遠の命がある。私は命のパンである。あなた方の先祖はアリノでマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。命のパンであるイエス・キリストが生きておられること、そしてキリストの食材は無限の力があり、無限の領域に及ぶことを証しします。結局のところ、主の食材、主の恵みこそが私たちの日ごとの食物なのです。主の御心を行い、主が御父と一つであられるように、私たちも主と一つになるために毎日主を求めなければなりません。皆さんが主からそれを求めるとき、 天の御父がイエス・キリストの御名により毎日のパンを与えてくださるよう祝福します。アーメン。